整ったサウナ、気持ちいい。
サウナ好きやけどな。
整った。
サガステーションのサウナラジオ。どうも、サガステです。皆さん今日も整ってますか？このサウナラジオではサウナの入り方を紹介したり、全国のサウナ施設を徹底レビューしたり、サウナ中の考え事を深掘ったりしています。今回もサウナ中のように頭を空っぽにしていただいて、このラジオ最後までお楽しみください。はい、というわけで、9月になりまして、大阪だいぶ涼しくなりましたね。結構ね、例年やっぱ9月になっても残暑暑いじゃんっていう感じの年が続いてたような記憶があるんですけど、今年は結構涼しいですね。もう、9月のまだ前半ですけど、個人的にはしっかり秋が来てる感じがしていて、好きですね、今年の9月は。はい。まあ、とはいえね、まだまだ半袖真っ只中ですし、もうちょっとね、暑さ続くかなと思いますけれども、皆さん、サウナの方ははかどってますでしょうか。はい。で、まあ、僕ですね、2023年、今年の上半期は、もうかなり旅に出てまして国内旅行にバンバン行ってたんですね。それこそ毎月、まあ毎月じゃないな、もう月に 2、3回、もう毎週のように行ってるみたいな、月もありましたけど、まあその旅先でそれぞれサウナに行ったりして、あ、これは紹介したいなみたいなサウナが、いくつかあったりするんですけれども、今回は、5月に愛知県に行きましたんで、その際に訪れた2カ所のサウナを、今回と次回と2週にわたって、紹介していきたいと思います。はい。まあ、なんで愛知に行ったかっていうと、まあ、毎年ね、春ぐらいかな、今年は5月にありましたけど、愛知県の蒲郡ってとこで、森道市場っていう、まあ、素晴らしいフェスがあるんですけど、それに行ってきたんですよ。で、その時に、まあ、1泊2日だったかな、あれは。まあ、せっかく愛知に行くんならね、まあ、行きたいサウナいっぱいあるっていうことで、行きました。で、今回紹介するのは、愛知県の大人気サウナ、サウナイーグルですね。はい。ここは泊まりで満喫したんですけれども、なんていうかね、今まで味わったことのない路線のサウナ施設だったんですよね。個人的にそれがめちゃくちゃ面白かったんで、その辺も含めてね、たっぷりと紹介していければなと思います。はい。ただね、リアルタイムで聞いてくださってる方は本当に大変恐縮なんですけれども、今から喋る情報は、4ヶ月前の情報になりますんで、はい、そこはご承知いただければなと思います。もしかしたらちょっともう今は変わってしまってる、情報もあるかもしれませんので、はい、ご注意ください。というわけで、サウナイーグルの話していきたいんですけど、ちょっとその前に森道市場の話だけしていいですか。これもね、今更なんじゃいっていう話なんですけど、森道市場行ったことある人どれぐらいいらっしゃいますかね。まあね、東海地方の方にお住まいの方とか、音楽好きの方とかね、はご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、5月の週末3日間、金土日で開催されるフェスなんですね。で、よく、想像する夏フェスとは少し違ったイベントになってまして、まあ、この森道市場っていう、まあ、名前もそうですし、コンセプトが、物とご飯と音楽の市場っていうフェスなんですよ。っていうコンセプトのフェスなんですよ。っていうのも、まあ、普通のね、夏フェスとかって想像するのが、大きいステージがあって、そこでロックバンドがね、なんか演奏してみんなでわちゃわちゃしてるみたいなイメージだと思うんですけど、ここはね、なんか このフェスは、日本全国からこう素敵なものとか美味しいご飯みたいなのを、携えて、お店がだいたい500店舗ぐらい、それ以上かな、集まるんですよ、一気に。この本当にだから市場ですよね。で、まあ、それプラス、まあ、ジャンル問わずいろんなアーティストが音楽で、複数のステージで演奏されていて、まあ、そういう野外イベントなんですね。だから、なんていうかな、まあ、もちろんその普通の夏フェスみたいに音楽ステージを楽しむっていう楽しさはもちろんあるんですけれども、 そうじゃなくて、そういう500店舗以上ね、全国からお店が出店してますんで、まあ、その、お店をね、それぞれ、まあ、テント張って、なんて言うんだろうな、マルシェというか、本当に広大な芝生のところでお店がひしめき合って出店してるみたいな感じなんですけど、まあ、それを楽しむだけでもね、すごく楽しいんですよね。あとは、まあ、今回は春でしたから、まあ、キャンプしたりとか、あとは、まあ、海辺でやるんですけど、海に入ったりする人もいましたし、ね、もうすごく、東海地方では、有名というか、大体、13回だったかな。これまで13回開催実績がある、フェスだったと思うんですけれども、本当にすごい、僕も大好きな、フェスになってます。で、ステージもね、今回8つありまして、音楽ライブとかお笑いライブとかそういうのやってまして。で、それプラスね、さっき言ったみたいなご飯屋さんとか雑貨屋さんなのが本当にたくさん出店してるんで、なんかね、大人の文化祭っていう感じなんですよね。だから、まあ、フェスに行かれた方は、フェスのご飯みたいなのも魅力の一つかなと思うんですけど、もう圧倒的にフェスご飯は美味しいですね。もう森道市場が一番うまいですね。まあ、そりゃそうだって話なんですけど、もう全国から本当にご飯屋さんがいっぱい来てるって感じなんで、よく、まあ、屋台とかである、まあ、焼きそばとかたこ焼きとかそういう感じじゃなくて、本当にね、自慢の、メニューを引っ提げてきてるお店ばっかりなんで、本当にもうメニューも豊富だし、レベルが高いお店ばっかりですね。だからそういうステージを楽しみつつ、その合間に、まあ、洒落た、雑貨屋さんでお買い物してみたりとか、美味しいフェス飯とかお酒を飲んで楽しんだりとか、他のフェスでは味わえない楽しさがたくさんある。まあ、お店の数も多いですからね、結構飽きない、フェスかなと思ってます。まあ、中にはね、個人的に普段からよく知ってるお店が出店してたりだとか、まあ、森道きっかけで、こう、フェスの後に通うようになったカレー屋さんとか、なんかそういうのが見つかったりして、他のフェスにはない楽しみ方だなっていうふうに思ってます。あとはお店同士の方も、すごい同窓会的な要素があるような感じがして、まあ、フェス全体のなんて言うんだろうな、その、森道市場ならではのグルーヴ感みたいなのがめっちゃいいんですよね。で、漏れなくね、そこに来る人みんなおしゃれなんですよ。そう、もう大人な感じなのよ。なんか、フェス行くときってね、すごい動きやすくて、はしゃげる格好をしてる若者とかいっぱいいると思うんですけど、まあ、ライブキッズみたいな人たちとかね、いると思うんですけど、もうなんかね、すごいなんか、おしゃれな感じなんですよね、みんな。なんか、ひげ生やした、なんか、ダンディーな人と、なんか、すごい綺麗な格好をした、まあ、奥さん的な人が2人で来てて、で、ちっちゃいワイングラスみたいなのを持参してるんですよね。で、それ片手にずっとこのフェスの中を歩き回って お酒見つけたらそれ飲んでみたいな楽しみ方してる人もいましたし、あとはね、サウナもあるのよ。そう。そうだそうだ。高円寺の、銭湯の店主の方が、サウナをやってたりとか、あとは、なんだ、サウナなんかブースみたいなのがあって、テントサウナがねいっぱい並んでるところとか、みんなで休憩がてらサウナ入れますよみたいなとことかがあったりして、まあもちろんね、このサウナブームによってサウナがすごくなんか当たり前の存在になってるなっていう楽しい、嬉しさもあり、また、なんだろうな、この音楽とフェスを楽しみながらサウナに入れるんだっていう個人的な嬉しさと、そういうのがあってね、サウナの方にもね、すごくおすすめなサウナ、フェスかなっていうふうに思ってますね。はい。ちょっと森道の話でかなり長く喋ってしまいましたけど、気になった方はぜひチェックしてみてください。この辺にしておきたいと思います。僕は多分来年も行くと思います。はい。っていうわけで、すいません。余談はこの辺にしといて、サウナイーグルに話を戻しましょう。いつも通りね、まずは基本情報からお話ししていきたいと思うんですけれども、愛知県の知立市っていうところにある男性専用のサウナスパ施設でございます。名鉄の知立駅っていうところから徒歩10分のアクセスです。なんで駅からはまあちょっと、歩くんですけど、知立駅自体は、名古屋駅から約20分ぐらいかな、電車で。はい。で、豊橋駅からだと約35分の場所にある、駅でございます。で、おそらくね、グループでやってる、 まあ、サウナ施設あるあるだと思うんですけど、そういうアミューズメント、会社としてね、グループでやってるパチンコ屋さんとか、ボーリング屋さんとかが隣接してる感じのサウナ施設でした。はい。なんでね、こう地流駅から、とことこと歩いていくとね、もうなんか要塞みたいなこのイーグル施設要塞みたいなのが見えてきて、まあ、ボーリングとかねパチンコ屋さんがあって、ね、その隅にサウナもあるっていう感じなんですけど、ああ来たなっていう感じがしましたね。はい。駐車場も十分にありますんで、お車で行かれるのも大丈夫です。お店自体は24時間営業で、8時半から10時の間は清掃時間になってまして、浴室は入れない時間帯になっています。はい。定休日なしで、基本料金なんですけど、まあ、一般料金ですね、普通に入る入選料でしょうか、平日の場合大人2780円、会員の方は2680円、同日祝日の場合は、一般が3280円で会員の方が2980円という料金設定になってます。ちなみに金曜日は、17時から、週末料金になるみたいです。それに加えて深夜料金というのもありまして、深夜2時以降に滞在する場合は、プラスで1200円、かかります。会員の方はプラス1100円でいいみたいです。あとは朝風呂ですね、朝の5時から9時の間、まででしたら平日1000円、会員900円、同日祝の場合は一般1500円で会員が1300円で入れるみたいです。はい。なんでまあ、地元の人は多分みんな会員になってるのかなっていう感じだと思うんですけれども、まあまあ、いい感じのサウナ施設の値段設定かなって感じで思いますね。はい。っていう基本情報になってまして、まあ施設としてはね、まあ、結構綺麗でしたね。さっき言ったあの要塞が見えてくるんですけど、ボーリング場がすごい大きいんですよ。で、正面のなんか分かりやすいエントランスがあるんですけど、それはボーリング場の入り口でして、このサウナイーグルの入り口は、もうちょっと奥まった場所にあります。駐車場ね、そのままズンズンと奥まで進んでいただいて、駐車場の最奥みたいなところにあのサウナイーグルのエントランスが、見えてきますんで、そこから入ってください。はい。まあ、ちょっと最初は分かりにくいですけど、あのエントランス自体は結構大きくて、あのしっかりしてる感じなんで、行けば分かるかなというふうに思います。で、まあね、入ってすぐエントランス入って、フロントがあって、そこで受付してって感じなんですけど、一番驚いたのはね、まず驚いたのは、フロントから、ロッカーの近さ。めちゃくちゃマニアックな話してる気がするんですけど、なんだろうな、本当に昔ながらの、もう本当に最小限の施設しかないですみたいな、サウナカプセルあるあるだと思うんですけど、もうフロントからロッカーが見えるというか、もうフロントの隣が脱衣所みたいなとこあるじゃないですか。もう入り口入った瞬間裸、おっさんの裸見えるみたいな場所あると思うんですけどね、ちっちゃいワンフロアだけでやってるサウナスパ施設、サウナカプセルとか、本当にもうサラリーマンが泊まるだけみたいな施設だと、そういうとこあると思うんですけど、大きい施設になればなるほどね、ロッカー、大きいゴルフ場みたいなロッカーがちょっと離れたところにあるみたいな感じだと思うんですけど、ここはね、大きい施設の割にはフロントからもうロッカーがすぐそこなんですよ。なんならもうすぐ後ろみたいな感じなんですよね。で、まあロッカー自体はね、すごい数もあって、広い感じなんですけど、いかんせんその近さがね、近って感じでしたね。で、まあそれを置いといて、まあ施設の間取りとしては結構ね、くねくねと奥まで一本道の廊下が続いてる感じで、そこにレストランがあったりとか、まあリクライニングエリア3つぐらいあったかながあったりとか、あとはリラクゼーション系マッサージとかスパとかがあったり、あとは漫画コーナーがあったり、プラスで宿泊エリアもありますね。で、うろ覚えなんですけど、確か2階もあって、なんかワークスペースとか、麻雀ルームみたいなのがあったような気がします。けどなんか、ちょっと暗い感じがしたんで、基本的には1階で過ごすのが、メインかなっていうふうに思いますね。で、まあ、のれんがあるんですけど、そこをくぐると、これまた、最小限の脱衣所があって、大きな浴室があるっていう感じですね。で、浴室も、まあ、結構広いです。けど、シンプルな作りでしたね。はい。で、これはね、 なんだろうな、その浴室に入った瞬間のイメージというか感じは結構スーパー銭湯っぽい作りしてるなっていうふうに思いましたね。結構ね、大阪の、なんだろう、その、まあ、四天王と呼ばれる超有名サウナスパ施設とかだと、まあ、大東洋とかアンブザとか、何県とか、ニュージャパンとかも全部そうなんですけど、結構その浴室に入った瞬間の開放感ってあんまりないんですよ。でどちらかというと、あと最近できたデッセもかな、結構なんていうか迷路みたいになんか入り組んだ構造になっていて、なんかちょっと冒険感があるというか、そんな作りになってるんですけど、ここはね、広さは広いんですけど、結構開けて入った瞬間バーンと開けてる感じで、どっちかというとスーパー銭湯っぽいというか、もうファミリーで入りますみたいなスーパー銭湯っぽい、作りをしてるなっていうふうに、思いましたね。だから東京で考えてもカルマルとかもね、だし渋谷サウナスこの前行きましたけど、その時もそんなに入った瞬間の開放感みたいなのはあんまり感じなかったし、まあ、北欧はちっちゃいけど、あんまりないかなっていうふうに思いましたね。こういう感じの、まあ、サウナスちゃんとしたサウナスパ施設で、こういう感じの作り。だから名古屋でいうと、なんだっけ、ウェルビーとかもこんな感じではないと思いますね。はい。だからどっちかというと、ファミリー向けのスーパー銭湯みたいな感じかなっていう印象を受けましたね。で、お風呂も結構シンプルで、大浴場が1個ドーンとあるのと、あとはジャグジーと人工温泉があるって感じですね。で、プラスで、サウナ室が1つ、それから水風呂が2つ、で、外気浴スペースがある、外にあるっていう感じの、割とシンプルな、お風呂の数もそんなに多くない感じかなっていう印象を受けました。はい。で、サウナなんですけど、これがね、結構良かったですね。結構、もうサウナね、潔く1個だけです。もう大きなサウナ室が1個あるだけっていう感じですね。特に、スチームサウナがあるとか、ミストサウナがあるとか、塩サウナがあるとか、そういうのも多分なかったと思います。本当に1個だけですね。ただ、結構大きい、広いサウナ室で、で、めちゃくちゃ、多湿、超多湿、湿度が超高いんですね。3段になってるんですけど、軽い気持ちで3段目に登ると危険なぐらい結構暑かったです。はい。広さ的にはそうだな、もう本当に最近よくあるサウナシアターみたいな感じの広さをイメージしていただければいいかなと思うんですけど、サウナ行きたいの情報を見ると収容人数30人って書いてますね。そんな感じだと思います。で、熱源も2台あります。はい。まあ、そのおかげでめちゃくちゃ暑いのかなっていうふうに、思うんですけど、暑いというよりはもう本当湿度が高いって感じかな。で、結構攻撃力が高い、サウナ室でしたね。結構玄人好みな、初心者泣かせな感じかなと思います。入った感じで言うと、草加健康センターのサウナ室っぽいかなと思いました。サウナの広さも、暑い感じも、玄人好みな感じも、草加健康センターに似てるかなって個人的には思いましたね。で、まあ、このサウナ室のスペックがいいのは、まあもちろんなんですけど、個人的にはね、このサウナイーグルの一番の目玉というか魅力、強みっていうのは、サウナの老流イベントだと思うんですよね。本当にすごいよ。まさにここが、冒頭にも言った、なんて言うんだろう。他にはない路線というか、なんか、突き詰めるベクトルがこんなとこあるんだみたいな感じなんですけど、本当にね、老流のイベントが、のエンタメというかね、エンタメ性がすごいんですよ。はい。で、まずですね、気になった方、ぜひ、ホームページで、老流カレンダーみたいなのあると思うんですけど、あるかな？ごめん。なかったらごめん。ちょっと見てみようか、今。ちょっとサウナイーグルのホームページ行ってみますね。あるね。あります。サウナイーグルの、ホームページの一番トップのところに、ぐっと下下がってもらったら、9月のイベントスケジュールってのがあるんですけど、これ見ていただければ、老流の、プレミアム老流の日とか、灼熱老流の日とか、なんかいろいろ書いてますわ。はい。イベントカレンダーがあるんで見てみてください。でですよ。 僕が行った時はちょっと僕この日しか行ってないんで、他の、ロールイベントがどんなものか分かんないんですけど、ちょうどねイーグルブレイキングダウンっていうおもろいっしょ、もうすでにおもろいっしょ。でイーグルブレイキングダウンっていうロールイベントしてる日だったんですよ。で今9月のイベントカレンダー見てますけど、9月は23日の1日だけですね。だから月1でやってるイベントなんですよ多分。でちょうど僕が行った時もその月1のイベントをやってるタイミングで、まあ、結構いい日に行ったなっていう、当たり日だなっていうあの感じだと思うんですけど、このイーグルブレイキングダウンがねマジですごかった。はい。まあでもね、他にもね、ローリューのイベントいっぱいあるんで、このブレイキングダウンに当たらなかったとしても、普通にローリュー自体は受けれると思います。はい。なんでね、いろんなローリューを楽しみに、日によってね違うのが楽しめると思うんで、何度も行ってみるっていうのも楽しいと思いますし、はい、そこがサウナイーグルの楽しみ方の一つかなっていうふうに素人ながらに思いました。で、ちょっとブレイキングダウンの話は後で、するとして、まず注意してほしいことが一個あるんですよ。っていうのも、このローリューイベントに参加する仕組みなんですけど、これ予約がいるんですよね。そうで、予約の方法が結構変わってて、このサウナじゃないね、浴室の前に脱衣所があるんですけど、その脱衣所のなんかのれんの前になんかちっちゃいテーブルみたいなの置いてあって、でそこに名簿みたいなのが、紙が用意されてて、でそこに名前を書くっていうシステムなんですよね。で、その紙には確か30枠名前書くとこがあって、定員30人で早い者勝ち、名前書いた人は受けれるみたいな感じなんですよ。なんですけど、この紙っていうのが、その1時間後に始まるロールの予約しかできないんですよ多分。だから僕は何時からだったか忘れましたけど、じゃあ例えば9時にしましょうか。9時から、ロールイベントがあるとしたら、8時から9時までの1時間はその紙が置いてあるんですよね。だから8時から9時の間にその脱衣所に入る人は、その入る時にさって名前書けるんですけど、例えば1時間以上前から入ってる人、7時半ぐらいに入った人は、その時に書こうと思っても1時間前の8時のイベント、 8時のローリューの予約しかできないんで、その1時間以上後のやつはできない、予約できないっていう感じなんですよ。伝わります？そう、だからそのね、6時から7時は7時のローリューの予約を取ってるし、7時から8時は8時の予約を取ってるし、8時から9時の間は9時から始まるローリューイベントの予約を取ってると。なので9時のに行きたいなと思って予約したい人は、この8時から9時の間に脱衣所出て、その紙に名前書きに行かないといけないっていう。だからなんて言うんだろうな、普通にサウナってね、2時間前ぐらいから、2時間前とか2時間普通に浴室にいることとかあるじゃないですか。だから浴室の中にその予約できるところがあれば、そのね、他のサウナ途中で入ったりして、ちょっと脱衣所ペッて取って名前書いたりとか、あとは浴室内で予約取れたりとかね、すれば別に2時間前に浴室に入ってようか、3時間前に浴室入ってようか、あ、じゃあ次のローリューはーいろって感じで予約できるんですけど、それが1時間おきでしか予約できないっていうのと、さらに脱衣所の外にそれがあるっていうんで、1回出ないといけないんですよね。あー、30分後のローリュー受けないなと思ったら、1回出て予約書いて、服着て予約書いて、でもう1回浴室入るみたいな。なんかね、まあ分かるんだけど、ちょっとなんかいけてないなっていう感じは感じちゃいましたね。だからね、こうなんか、まあ男しかいないからだと思うんですけど、おっさんが浴室から裸でペペペって名前だけ書きに出てくるみたいなのがあって、ちょっとそれは、と思ったのを覚えてますね。うん。まあなんだろうな、もともとね、人気だと思うんで、もうどの時間のローリも満員御礼みたいな感じだったんで、 まあそれぐらいしてちょうどいいぐらいだと思うんですけど、うん、いかんせんね、取りにくい予約が取りにくい感じでした。まああえてだと思いますけどね。うん、はい。で僕がブレイキングダウンがあるとかも知らずに、普通に僕が行ったタイミングで書いたタイミングで書いたのが、ちょうどその日の目玉イベントのブレイキングダウン、イーグルブレイキングダウンのロールイベントだったんですけど、あのね、すごかった。うん。すごかったとしか言えないんですけど、こんなの初めて。ロールイベントって、その暑さとかね、タオルさばきとかを見るのは今まで僕やってきたんですよ。こう、暑いサウナ室の中で、じゃあ、ロールかけまーすって、じゅーって、体感温度上げて、で、タオルで風を送りますみたいな感じで、めっちゃ暑いみたいな、そこをじっくりと楽しむみたいな、ロールイベントしか僕は味わったことなかった。まああったとしても、ちょっとなんか音楽かけながらこのタオルさばきを披露するみたいな、まあそのプロでやられてるというか、アウフギーサーとしてやられてる方がイベントとして来たり、大阪のサウナに来たりして、そこで参加した時とかも、まあちょっと工場があったりとかね、音楽をかけながらそれに合わせて、タオルを仰ぐみたいな演出まではまあありましたけど、こんなにもねエンタメ性があったロールイベント初めてでしたね。はい。で、まあ、何するかっていうと、まあ要はブレイキングダウンするんですよ。うん。ブレイキングダウンってご存知の方、まあ大体の方してると思うんですけど、まあ喧嘩自慢がその1分間殴り合いするみたいな、でなんか本当に強いやつとなんか地元の喧嘩自慢みたいな素人みたいな人たちが戦って、まあ、1分間だけなら素人がワンチャン勝つかもしれないみたいな、まあ、そういうエンタメ番組なんですけど、それをまあもじった、ロールイベントで、まあ、バトルするんですよね、いわゆる。でそれは何のバトルかっていうと、その暑さを耐えるっていうバトルなんですよ。煽りながらおいお前まだいけんのかみたいな、もうお前なんか暑くなっちゃってんじゃないのみたいな、なんかふらついてるよみたいな、ちょっと相手は煽りながらその暑さを耐えるっていう、バトルをしてるんですけど、多分そのサウナ施設 の店員さんなんですよね、僕が行った時は。なんか新人の店員となんかベテラン店員みたいなのがいて、そのベテラン店員に対して新人店員が下克上挑むみたいな設定だったんですけど、その二人が、戦うみたいなやつなんですよね。でこうその時間になったら、じゃあみんなサウナ室入ってくださいって入ってくんですけど、こうサウナ室の真ん中の席がメイン席みたいなのがちょっと空いてて、そこは何に使うかっていうと、そのブレイキングダウンのステージみたいな感じで、その競い合う2人が座る場所なんですよ。でその場所が用意されてて、なんか店員がまず別の店員がね4人ぐらい入ってきて、仰ぐ人3人となんか司会進行みたいな人が2人いて、それでは今からブレイキングダウンを始めさせていただきますみたいな、結構おもろい感じなんですよね。もうバチバチに演出入ってる感じのロールイベントで、で、大きいモニターがあるんですけど、そこにも、すごい凝った感じの、専用の映像が流れてて、タイマーがついてたし、あと何分我慢できるかみたいなのがついてたりとか、まあ、めちゃくちゃもうこだわってるんですよね。本当に、そのタオルをいかに美しく仰ぐとか、熱い熱波を送るとか、なんかそういうベクトルじゃないんですよね。もうエンタメ、マジ。なんか番組、バラエティ番組見てるかのような感じ。で、それをサウナ室でやるんかいっていう。まあ、これはマジ新鮮でしたね。で、僕はね、もう、その、ロールイベントの前から、このサウナ室はむちゃくちゃ熱いぞっていうのを分かってたんで、もう、怪しいじゃないですか、ブレイキングダウンとか。もう絶対長くなると思って、1段目に陣取ってたんですけど、まあそれでも案の定暑かったですね。そう。で、まあ、ぎゅうぎゅうに入って、で、ブレイキングダウンの2人が登場して、いざ、熱波、ロールイベントスタートって感じなんですけど、まあ普通にね、よくある、ロールイベントと同じで、 大きいサウナストーンのストーブのにこう水をジャーってかけて、でうちわでね3人かかりぐらいで仰ぐんですよ。で最初はそんな感じでみんな暑い熱波を楽しむみたいな感じなんですけど、まあその司会の人はそのイベント始めるわけですよ。ブレイキングダウン、じゃあやっていきましょうみたいな感じで、でどうなるんだみたいな、どっちが勝つんだみたいな煽り合いかみたいな、こう盛り上げつつ、でなんかちょっとねその本人たちもブレイキングダウンしてる人たちもちょっと煽ってるんですよ。まあ俺が負けるわけないっすわみたいな、こんな新人ぶちのめしてやりますよみたいな言ってたから、で新人もいやいやそんなこと言って実は怖がってんでしょみたいな、僕には勢いがありますからやってやりますわみたいな、ちょっと内容忘れましたけどそんな感じでちょっと煽り合ってるんですよね。でそのブレイキングダウンの人たちも本当はね熱いと思うんですけど、こうエンタメで頑張ってくるわけですよ。もっと仰いでください、僕だけに風を送ってくださいみたいなとか、あとは僕だけ3段目行っちゃいますわみたいな、お前2段目でいいよみたいなとか、なんかそういう煽り合いをやりつつ、なんだな、多分10分だったと思うんですけど、10分そのイベントがあって、2人のその煽り合いと、暑さ我慢比べと、あとは司会の方の饒舌な、マイクさばきといいますかおしゃべりを楽しむっていう、ロールイベントで、結局ねその時はギリギリで新人の子が勝ってましたね。もう最後は暑さに耐えれなくて走ってサウナ室から逃げてくみたいな感じの演出で終わってましたけど、うん、そんな感じのイベントでしたね。で正直ね、僕1段目にいたんですけどめっちゃ暑いんですよ。あれ3段目とか、相当きつかったと思うけどな。最後の方は3段目でも立ち上がってもう天井スレスレのところに立ってるみたいな感じだったんで、まあちょっとね僕にはできないなって感じでしたね。でまあなんだろうな、まあ、イベントとしてはめちゃくちゃ新鮮だったし、あこんなことをするサウナ室があるんだっていう楽しさはもちろんありました。で僕行ってよかったし、ブレイキングダウンに参加できてめちゃくちゃ良かったんですけど、正直向かない人はめっちゃいるだろうなっていうふうに思いましたね。静かにじっくり熱波を感じたいんだっていう人もたくさんいるだろうし、まあ、周りを見渡してもねブレイキングダウンをこうまあねサウナ室では繰り広げられてますけど、なんか正直お客さんはなんか他人事というかそういう空気感は正直まあありました。まあみんなね心の中で楽しんでたとは思うんですけど、まあね頑張ってね店員さんも盛り上げてはいましたけど、って感じだったかなそんなにもお客さんは盛り上がってなかったかなっていう感じがしましたね。まあでもなんて言うんだろう、僕は好きでしたし、まあ、ね、続けてほしいと思いますし、まあ、あれがサウナイーグルの良さだな、唯一無二の良さだなっていうふうに思いますんで、まあ、どんどんねやってほしいなと思います。でそういうのが苦手な方は別に他の時間帯のロウリュに行けばいいだけの話なんで、そうぜひすごい面白かったんで、ね、皆さんぜひぜひブレイキングダウンの熱波を、ロウリュイベント狙ってサウナイーグル行ってみてください。はい、まあとにかくねこんなの見たことないっていうエンタメロウリュイベントでございました。はい、でサウナはそんな感じですね。で水風呂、水風呂もサウナ出たところに2つあります。でね温度がね、6.5 度と16度の水風呂でした。まあ季節とか日によって多少の温度の違いはあるかと思うんですけど、基本的に1つはシングルで、もう1つは、10度、中温ぐらい、15度16度17度ぐらいの水風呂だと思います。まあね、1年通してシングルの水風呂があるっていうのはまあさすがだなっていう感じですよね。まあなかなかそんな施設ないですし、まああっても夏季限定とか、なんでその辺のこだわりというか、さすがだなというか、玄人好みの、設定にしてるなっていう感じはしました。なんでもちろんですけど冷々交代浴が可能ですね。最初にシングルの冷たい水風呂にジョバンと入って、でその隣にある16度の水風呂に入るっていう感じで、できると思います。 その水風呂自体は結構広くて8人ずつ入れるぐらいの大きい水風呂なんですけれど、水風呂をまたいで入るみたいなのはできないぐらい大きい水風呂なんで、1回出て、階段降りてもう1回入るみたいな、反対側というか隣の水風呂に入るみたいな感じの水風呂になってます。で、地下水かけ流しなので水質もいいですし、深さもね結構あったと思いますね。はい、結構いいと思いますよ、水風呂も。で、外気浴スペースもあります。露天風呂ってほどではないんですけど、一応外に出ることができて、まあ、狭いなんかベランダみたいな感じの作りになってるところに、整い椅子がいっぱい並んでるっていう感じになってます。で、基本的にはもう、いっぱいですね。大人気サウナなんで、基本的には椅子はほぼ埋まってるって感じだと思いますけど、けどね、でも基本座れたかな。いっぱい椅子があるんで、多分、外だけで10席以上は余裕であると思いますし、で、中にも椅子あるんですよ。寝そべれる椅子もありますし、多分全部で20席以上はあると思うんで、普通に椅子に困ることは基本的にない。まあでもどうだろう。人は結構多かったから、ロールイベントしてるだけでもね、30人いるわけですから、そうだな。タイミングによっては座れないこともあるかもしれないですけど、まあでもしっかりね、それだけの数の整い椅子を準備してるっていうのはさすがだなっていうふうに思いました。はい。あとは、宿泊もできます。僕も実は泊まりました。1泊2日で来たんですけど、1泊はここでしました。はい。僕が泊まったのは半個室の、お部屋で、まあ、ちっちゃいテーブルと、ベッドが1つ、シングルベッドが1つあるっていうような作りの、部屋になってます。で、居心地というか、広さ的にもね、カプセルホテルに比べたら一部屋の広さは広いんで、すごく居心地は良かったです。ただちょっと注意点が必要で、僕も最初ちょっとびっくりしたんですけど、料金ですね、ここ注意してください。宿泊の料金を見ると、平日が1320円、で金土日祝日は倍の2640円取られます。はい、って書いてあるんですよ。2640円、宿泊2640円って言われたら安って思いません？皆さん思いますよね。で、実際僕もめっちゃ安いやんって思ったんですよ。すいませんね、ちょっとパソコンの充電が少なくなってしまったんで、ちょっとガサゴソしながら失礼しますよ。よいしょ。こういう緩い感じでやってますけど、そう、2640円って言われたら安いと思うじゃないですか。だから、あ、やっぱね、サウナーになってよかったなって思うことは、安く泊まれるっていうことなんですよね。やっぱり最近は、ビジネスホテルの値段も高くなってるじゃないですか。そんな中ね、サウナで泊まるという選択肢を僕はサウナになって気づきましたんで、サウナにね、はまれてよかったなって思うんですけど、2640円ってそれにしても安いなと思ったんですよ。で、もちろんね、こんな安く泊まれるんならもう泊まるしかないっていうので、サウナイグルに泊まったんですが、実際は、もっとしますもっとしますっていうのも、まあ、ちょっと語弊があるんですけど、実は、このサウン、宿泊料金っていうのは、この部屋に泊まるだけの値段です。はい、なんでサウナとかはついてません。いや、それはそうだろうって言われるかもしれないんですけど、実際は、まず、この宿泊は2640円ですね。で、まず入船料金、そのこのサウナイグルに入る料金が、週末だったんで3280円かかります。で、プラスなんと、ここ落とし穴、深夜料金も別で取られます。はい、これ1200円。なので、うわ、2640円で泊まれるやんって一瞬思うんですけど、合計取られるのは、7120円です。 皆さんお気をつけください。7120円取られます。取られますって言ったらすごいぼったくりしてる感じで聞こえるけど、7120円かかりますって考えたらちょっと高くないでしょ。だって大阪の大東洋は3200円で泊まれますからね、平日だと。週末でも4200円ぐらいだったかな、で泊まれますよ。でその宿泊料金に基本的にはお風呂代もついてるのでね、ここで騙されちゃったんですよ僕は。この別料金っていうの分からずに宿泊に1640円に釣られて、まあね安すぎるけどね、ちょっとそこでちょっと疑いの目を見るべきだったんですけど、疑いの目を持つべきだったんですけど、まあでも3280円プラス2640円だと思うじゃないですか、通常入船料金プラス宿泊代だと思うんですけど、深夜料金1200円もかかるっていうの、行動しやなです。はい、なんでね、最初金額言われた時にえってちょっと思っちゃったんですけど、後から冷静に計算したら、あ、そういうことかって思いました。まあね、その大東洋とかはカプセルで、こっちは半個室の部屋なんで、まあ部屋的にもこっちの方が広いし、まあ高くなるのはまあまあまあわかるけど、安いと思って泊まったサウナが7120円って言われると、あ、ちょっと割高だったかなっていう感じで思いましたね。はい、それだけでございます。なんでまあ値段はちょっと注意してください。安いと思ったらそうでもないっていう感じです。あとはそうだな、レストランのご飯もすごく美味しかったし、あとはお客さんがめっちゃみんなマナー良かったですね。これはサウナイーグルだからなのかもしれないですけど、本当にね、クロートというかベテランサウナが多いなっていう印象で、すごく気持ちよく、整うことができました。はい、まあそんな感じのサウナ施設なんですけど、まあ、まとめると、まあ、愛知を代表する男性専用の、まあ、特大サウナスパ施設でございまして、温度湿度が抜群すぎる大きいサウナ室がある、そして温度異なる2つの水風呂、しかも1つはシングルっていうのが水風呂がある、でそれから専用の外気浴スペースには椅子がめちゃくちゃあるっていうので、まあ、整うスペックとしてはね、めちゃくちゃ抜群の施設で、まあクロートもうなる、ベテランもうなるっていうような、サウナ室になってます。で案の定お客さんのマナーもめちゃくちゃいいと。でレストランとかリクライニングスペース、スパも充実してて、もうね、地元の方はねめっちゃ最高だろうなっていう、近くにこれがあったらめっちゃいいだろうなっていうサウナ室だと思いました。まあただ旅で行くってなると、まあちょっと駅から歩かなきゃいけないとか、まあ、若干宿泊料割高だなっていう感じはありましたんで、その辺はちょっと注意しておくべきかなところかなっていうふうには思います。まあ、ただね、名古屋に行く機会があれば、ぜひ一度は足を運んでみてほしい、サウナ施設かなと思いますので、ね、まあ、泊まらないにしても、ちょっとサウナだけ入るとかでも、かなり価値のある、施設だと思いますので、気になる方はぜひ行ってみてください。はい。という感じで、なんやかんや、いっぱい喋っちゃったんですけど、コメント返ししていきたいと思います。はい。シャープ156のコメント返しをしていきたいと思います。これはね、Spotify のアプリで聞いてくださってる方は、この説明欄の下の方に質問を用意していまして、それにコメントできるような形式になってるんですけど、そこにコメントくださった方はこの本編で、コメント返しをするということにしております。で今回は156回目の放送ですね。この夏絶対に入るべき関西の水風呂6選という話をしました。まあ、夏暑いからね、水風呂入ろうよみたいな感じでおすすめの水風呂を紹介したんですけど、そこのエピソードの質問、こんな質問しました。お気に入りの水風呂を教えてくださいということで、真壁遥さん、コメントありがとうございます。2回目ですね、コメントいただいたの。白山湯高津時点のあふれる水風呂が最高ですと。はい、マジでそう思います。いやー、いいよねまあこの156回目のエピソードの中では、まあ、京都の水風呂、まあ、京都の水風呂ってすごい地下水を使ってて滑らかな水質ね、どこもめっちゃ最高っていう話をして、その上で、僕は多分五香湯をおすすめしたんだと思うんですけど、白山湯もめちゃくちゃいいと思います。なんなら多分、京都の銭湯で白山湯が一番有名だと思いますし、京都の銭湯に憧れて僕が一番最初に行った京都の銭湯が白山湯でした。でね、白山湯ね、あれですよね、金色の ライオンからあの水がドバドバ出てる、ところですよね。で男性の方は、ライオンが2人いて2匹いて高さが違うんですよね。高いところについてるライオンとちょっと低めのところにの壁についてるライオンが2匹いて、そこから、ライオンが水を吐いてるみたいな、蛇口になってます。まあ、滝みたいな感じかな。本当にね、本場のマーライオンの顔負け の, あの水の勢いでございます。で白山院は高津寺店の、他に六条店だったかなっていうもう一つ店舗があるんですけど、そっちの水風呂もねめちゃくちゃ気持ちいいです。はい。で白山院はねいいよねお風呂の種類も多いし、男性の方はね、女性の方は分からないんですけど、大きい露天風呂、綺麗な海藻増築したのかなって思うしかない綺麗な、その宇宙に比べるとめちゃくちゃ綺麗やんっていう、露天風呂があるんですけど、気持ちいいです、めっちゃ。でね、何がいいって僕京都の銭湯で好きなところって、アットホームな感じがめちゃくちゃ好きなんですよね。で嫌な人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、京都の銭湯行くとおっちゃんたちがめちゃくちゃ喋ってるんですよ。もうサウナ室の中とかもめっちゃ喋ってんの。うん。で多分大阪だったらなんかちょっとイラッとまではしないけど、ちょっとうるさいなって思いそうなんですけど、なんかね京都の銭湯だとそれを許せちゃうんですよね。で、まあ、京都のこうサウナっていうのはすごく銭湯文化、根強い銭湯文化があって、あんまり大きいサウナ施設とかないんですよね。でそれだからこそ、まあこのサウナブームにおいても昔ながらの古き良き、銭湯カルチャーが残ってるんだと思うんですけど、すごいね、このなんて言うんだろうな、コミュニティがすごいできてるんですよね、銭湯に。まあ、大阪の方もね、もちろんね銭湯皆さん行かれてるとは思うんですけど、あんなにねその連れと喋ってる感じじゃないんですよね。もっと一人で黙々と体洗ったり、黙々とサウナに入ったり、黙々とお風呂に入ったりっていう、結構個人個人で楽しんでるようなイメージがあるんですけど、それに比べて京都はね、なんかすごく常連さんがめっちゃ集まってるコミュニティの場所、なんかみんなが集まる場所みたいな感じに銭湯がなってる気がするんですよね。でしかもすんごい喋るめちゃくちゃ喋るけど、いやでもどうだろう、僕は人情あるなっていうおじいちゃんばっかりに巡り合うんですけど、まあ、たまに悪い噂とかも聞くので、新人に厳しいとかね聞くので、まああんまり一概には言えないと思いますが、うん、僕が今まで出会った人たち、おっちゃんたちはみんな人情あふれる人たちばっかりでした。なんかね、近くの美味しいお店を見ず知らずの僕に教えてくれたりだとか、毎日来てるんだよっていうのを教えてくれたりだとか、なんか嫌な感じがしないのが不思議ですよね。はい。まあそんなこんなもありつつで、京都の銭湯大好きなんですけど、京都の銭湯めっちゃ水風呂いいので、ぜひ行ってみてください。白山湯高津寺でめっちゃ最高です。真壁さん、コメントありがとうございました。という感じで、長々と喋ってしまいましたが、エンディングにしたいと思います。この番組では今後もサウナーの皆さんに楽しんでいただける放送をお送りしていきますので、もしフォローがまだという方は、番組のフォローよろしくお願いします。また各種ポッドキャストアプリでは星の数とか、番組の評価、をすることができます。高評価をポチッと押していただけると嬉しいです。そして番組へのお便りも募集中です。説明欄にあるリンクよりどしどしお送りください。説明欄の方にはね、Google フォームの、URL 貼ってます。URL というかリンクね、貼ってます。あと、先ほども、コメント返しましたけど、Spotify のアプリで聞いてくださってる方は、エピソード欄の、エピソードの概要欄に、投票と、あと Q&A ご用意してます。こちらの Q&A いただいたコメントはコメント返しという形で番組内で取り上げますので、どしどし番組を、コメントいただいて番組を盛り上げていただければなと思います。はい。その他ね、ノートというプラットフォームでプレミアム放送という形で、より深い内容を話したものを配信しています。 あとは SNS でもサウナに関する発信などしてますので、もろもろ説明欄にリンク貼っております。ぜひチェックしてみてください。はい、という感じで今回は、こんな感じにしたいと思います。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございます。また次回の配信でお会いしましょう。皆さん良い整いを。